皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学芸学部中野保です。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。ですね、今日はまた一人でですねちょっと話をさせていただきたいんですけれども、10月の初め、これちょっと収録してますんで、ちょうどこの時になるか分かんないですけれども、京都にアルファステーションというのがありますね。そこにキヨピーさんという、谷口京子さんのもうファンでもうずっと番組に行かせてもらってるんですけども、その清水寺の森さんとい う方がですね、キヨピーとこう10月から新しい番組されるということで、なんと、第1回のゲストに、こう呼ばれるということになりまして、まだ10月の初めなんで、これ今段階では、まだ終わってませんけれども、多分この放送される時にはもうその番組、多分収録して終わってると思うんですけれども、新しい番組のゲストスピーカー、特にキヨピーさんと話せるということで、ワクワクしてるんですけれども、ラジオも700回以上やらせていただいてるんですけども、それ、以上に、以上というか非常に今からすごく楽しみなんですけれども、なんかテーマを決めて話してくるということで、ちょっと今それ今日はですね、僕はこの番組のいつもシンクタンクジャーナルの冒頭にですね、世界は広くて京都は深いっていうことを言ってるんですけれども、本当に、なんかテーマっていう一つ、僕は世界は広いということを伝えたいかなっていうふうに思って、で京都に戻ってきて、京都って本当に、世界でも最も深いというか、文化があって、何とも言えないこう京都独特んですね、ものがあって、それが伝統を重んじるけれども、同時に京セラとか、オムロンとか、いろいろワコールもそうだけど、なんかこう新しい、日本電産もそうかな、なんかもう本当に世界に通用するようなそういう新しい、企業が京都にあると、そういう意味ですごく歴史とそして新しいものを、あるいはテクノロジーイノベーションが融合されている京都かなというふうに、感じる。で、世界は広いという、僕は本当に広いって思うのは、僕は中近東、オーストラリア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカですね、そして日本の研究所にいるときは中国、アジア担当してて、もう本当に、もうずっと30年以上ですね、その世界のこうなんていうかな、こういろんな国のことを見てきて、今日本からこう見てる状況なんですけども、今現在進行形の問題を世界いろんなところから見てきて、今感じるのはですね、僕はその一つの視点で、京都人として、日本人として、例えば米中の対立を考えてみればですね、どうしても当たり前だけど、僕は日本人なんで、日本の利益、国益、あるいは自分の利益のことを考えて物事を見ていくんですけれども、そして相手方のアメリカも中国も世界さまざまな国々が自分のこう視点、それぞれみんな違った視点を持ってそれを見てきたらですね、全く違った観点で物事が見えてくるというふうにすごく感じるんですね。それは本当に僕はいろんな国で生活して、特に20代30代の若い時にですね、いろんな国々で生活して、そのローカルなこう地元っていうか、その人々と接したらですね、その人のやっぱり気持ちというか、立場によってすごくものが見えてくるように思うんですね。もちろん自分が豊かなら、市場経済原理主義で競争してビジネスやって儲けるということはいいんですけれども、もし自分が何やってもうまくいかなくって敗者になればですね、むしろベーシックインカムもらったりしながらですね、政府から給付金かもらいながら生きていった方がよっぽど楽で、もうそういうのは嫌なことをせずにですね、自分の好きなことをできるという考えも出てくると思うんですね。自分の富の豊かさによっても変わってくるし、自分がどの国に生まれるということは自分が選ぶことはできないんですけれども、その国に生まれたときですね、あまり自分のことばっかり主張してたらダメで、 これはまあ哲学的に僕が考える構造主義的で言うんですけれども、その立場、その国の見方によって、物事が変わってくると、政治、経済、社会、技術、これペスト分析で言うんだ、ポリティクス、エコノミーとソーシャル、テクノロジーの PEST と言うんですけれども、それもこう変わってくるというふうに思うんですね。あるいは現象学的に今自分が置かれた状況とかですね、そのこと、まあそうするとですね、その環境に適応するっていうことが、僕はすごく大事で、経営学でも、もちろん自分で戦略とかミッション、ビジョンを持ってやるんですけれども、プランとか、そして実行を移して、そして評価したり、改善したり、PDCA というんですけれども、そうして見ていくんですけれども、トトのつまりはですね、いろんな理性、いろんな、まあ、歴史観とか、すべて、いろんなことを勉強して、これ教養リベラルアーツを勉強して、そして、やっぱり自分今生きてるこの瞬間瞬間に意思決定していくっていうことが人生だと思うんですね。意思決定の連続であると。だから、意思決定するにあたって、人間は感情の動物であるんで、感情のことを、まあ、大事にしたり、相手の感情の心ですね、大事にしたりしますけれども、しかし、まあ、経済とかで行くと、まあ、アダム・スミスが言ってたように、神の見えざる手とかですね、需要と供給のがうまく一致しているような、そういう見方があったりですね、それは自然の一番いい状況だったら、需要と供給は一致するかもわかんないですけれども、しかし不景気が来たり、なんかいろんな、例えば新型コロナもそうですけど、いろんな、外的要因とかですね、そういうことが起こることによって、やっぱりそのケインズの言うように有効需要なり、経済が良くなるように何かしなければいけない財政政策とか金融政策とか出てくるんですけれども、まあ、過去の歴史を見てみると、やっぱりそういう1929年からの大恐慌の後に、ほっといたら、まあ、経済は、古典主義的というんですかね、うまくいかないんで、そのサムエルソンが言ったように、新古典主義的市場経済原理主義も大事だけど、そこに、ケインズの言うような有効需要とかですね、いろんな政府の介入することによって、不景気から脱出することができると。まあそう考えると、経済でも何が正しいということはなくって、その時々の歴史の、あるいは経済の動き、あるいは世界のリーダーの、まあ、そのケミストリーというか、その相性によって、変わってくると。だから、僕はここで、今日ちょっと考えたいのはですね、いろんなことを勉強して、経済も社会学も経営学も、あるいは今言うサイエンス、テクノロジー、エンジニアとかですね、マテマティクスとかステムというんですけれども、そういう、自然科学的なことも勉強して、人文科学的なことを勉強して、総合的に、その一瞬一瞬環境が変化する中でですね、自分が意思決定していくと。なぜ勉強するかというと、当然自分の直感に従って、判断することも大事ですけれども、やっぱり歴史、哲学、あるいは芸術、あるいはクラフトというそのものづくりとかですね、いろんな、ことを総合して、経験しておくことによって、いざ言うときに、本当に、人生で、数回しか、チャンスがない、あるいは、自分が最悪の状況に陥った時にですね、どう行動するかっていうのは、やっぱり、その日々の心得というか、教養というか、何のために勉強するかというと、いざそういうことが起こった時にどう判断するかという、一瞬で判断する時が来ると思うんです。そのためにこういろんなことを勉強するということかなというふうに思うんですけれども、まあ まあ、ラジオカフェシンクタンクジャーナル一人で話するときはですね、スタジオに来てから今日は何話そうかなということで、ご話をさせてもらうんですけれども、ですね、まあ、来月11月に日本の比較文化生活学会という学会がありまして、そこでちょっと話を、まあ、30分ぐらい話をさせてもらうんですけれども、その時に僕の友人が今国連のニューヨーク本部で、多分法人で活躍、もうすぐもう定年前、定年過ぎてるんかな、もう一番法人ではトップクラスの三井さんという友人がいまして、彼もその学会で、で、Zoom でですね、ニューヨークから、三井さんに入ってもらって、まあ、こっち僕日本、まあ、日本の学会ですんで、それでですねこう お互い発表するんですけれども、まあ、その時のテーマがですね、米中のデカップリング対立の中で、日本はどうするというようなこうテーマなんですけれども、まあ、それをずっと、まあ、考えてまして、その時にですねやっぱり今アフガニスタン一つ問題とってみても米軍が引き上げるとそのアフガニスタンとボーダー接している、例えば中国ロシアが、そこで不安定になることによって、アメリカが、中国問題に集中できてできるけども中国の場合は、その周辺諸国が、不安定化することによって、その米中の対立に集中できないんでまあ、そういうことをいろんなこう憶測というか、まあ外交というのは、まあ、ある意味では武器を使わない武器を使わなくてやる戦争でもあって、その頭を使うあるいはその未然に、紛争を防ぐためにどうするかという、まあ、最高の外交のアーツというかテクノロジーということで、まあ、そういうことをですねちょっと話をするんですけど、まあ、ちょっと、その話、もう時間なくなりましたのでできませんけれどもそれをちょっと今度ニューヨークの友人とやるということで、まあ、まだ1ヶ月以上ありますんでじっくり、その問題について考えていきたいんですけれども、まあ、世界は広くて京都は深いから、まあ、ちょっとそういう、今の世界の動きについてちょっと話は飛んでしまったんですけれども、まあ、こう京都のセンターから、こうシンクするタンクというシンクタンクジャーナルそしてジャーナルですね伝えるという、こう番組をこうやらせていただいててですねやっぱりこう広い世界を視野に入れながらそしてその世界が、地球域全ての人々が納得するような平和共通の利益の合致点を見つけたり社会的共通資本とかいろんな言葉がありますけれどもやっぱり、自分自身も大事だけど相手のことを考えて、みんなが、こう納得するような、一つ の, そのゲーム理論的で言うと、何かがみんなが、まあ、ある程度妥協もしなければいけないけど納得するような、ものがあるとそれをですね、いろんなこうして、話し合いあるいは自分の頭で考えて、自分自身が何をできるかということを考えることによって、そこに何か答えが出てくるかなという気もいたしますということで、本日のラジオカフェ真空タンクジャーナルは、中野保の一人言トークでした。どうもありがとうございました。